イスラエルの民がカナン地を占領し、それぞれの部族に私有の土地を分配しました。しかし、私有の土地を分配することは、先週も話したと思うんですけれども、カナン地を占領することと同じように大変で難しいことです。それはですね、人々に罪を犯すようにする欲、世の物質をもっと無糖する貪欲があるからです。ですので、死後の土地を分配する責任者であるヨシュア、また祭司のエルアザルはですね、この人間の貪欲が入らないように神様の命令に従ってくじを引いて死後の土地を分配したんです。最初の大きな危機がありました。その危機はですね、ヨセフの部族であるマナセ族の半部族とエフラギの族がですね、ヨシュアに近づいて、私たちにもっと良い土地、広い土地を与えてくださいと要求した時でした。しかしヨシュアはですね、彼らに産地を開拓し、まだ占領していないところに行って、その土地を自分の土地にしなさいと言われました。その危機を超えた後ですね、後で、すべてのイスラエルの部族は、カナン地を宗教の土地として与えられました。しかし、今日読みました御言葉に書いてありますように、最後までレビ族に死去の土地を与えられませんでした。彼らに死去の土地を与えられなかったのはですね、彼らが神様の御言葉を教え、神殿での奉仕を全力を尽くして尽くすようにするためです。このレビ族はですね、それぞれの部族に散らされ、いけなければなりません。部族が散らされますね。彼らはこのように散らされ、すべてのイスラエルの民のために、霊的な見張り役の役割を果たします。また、そこでですね、神様の御言葉を教え、神様の統治がすべてのイスラエルのために成し遂げられるようにする通路として彼らは生きなければなりませんでした。そのような彼らも今日読みました御言葉を見ますと、ようやく自分たちが住む町を与えられます。イスラエルのそれぞれの部族は自分たちに与えられた主権の土地から放牧地があるですね、その町をレビ人に提供します。なぜでしょうか。なぜ放牧地がある町をレビ人に提供しますか。理由がありますね。レビ人は神様に捧げる捧げ物として使う家畜、その家畜を買い、それを売って生計を立てるでしょう。イスラエルのそれぞれの部族はレビ族が神様の方針に宣伝することができるように支えなければなりません。民数記26章62節を見ますと、レビ族に属している人口は、生まれてからですね、生後1ヶ月以上のすべての男性だけで2万3000人でした。 いませんね。女性の方以外に生まれて6ヶ月以上の全ての男性が2万3000人でした。彼らにも住む町が必要なのです。ですので民数記35章1節から8節を見ますとですね、神様はモーセを通してそれぞれの部族がレビ族のために町を提供し、レビ族が住めるようにされました。今日の御言葉を見ますと、レビ族はですね、この御言葉に従い、神様がモーセを通して、言われた御言葉に従い、自分たちが住む町を要求します。ヨシュアとエリアザルの前に行って、私にも町をくださいという時ですね。それで今日の箇所1節から3節を見ますと、レビ人の家長たち、最初エズアラルとヨシュアとイスラエルのそれぞれの部族の家長たちのもとに来て、彼らがですね、自分が住む町と家畜の放牧地を要求したんです。でも先ほども言いましたけれども、彼らはですね、モーセの命令に従って、このようにしたんです。モーセの命令がどの命令か、皆さんご一緒に探してみましょうか。民数記35章1節から3節を開いて一緒に読みましょう。旧約聖書民数記35章1節から3節を探してご一緒に読みましょう。旧約聖書275ページ民数記35章1節から3節ゆっくり一緒に読みましょう。せーの。
エリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野で、主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に命じなさい。子孫として所有する土地の一部をレビ人に与えて、彼らが住む町とし、その町の周辺の放牧地もレビ人に与えなさい。町は彼らの住むところ、王国地は彼らの家畜とその群れ、その他すべての動物のためである。
はい、ありがとうございます。この神様の命令に従ってレビ族はですね、私たちにも地域の土地、住む町、また報告地を与えてくださいと要求したんです。レビ族はですね、今日の箇所にも書いてありますけれども、大きく3つの小氏族に分けます。まずケアトの氏族、またケルションの氏族、そしてメラリの氏族です。3つの小氏族です。その中で、ケアトの人の中にアムラムに引き継いだアロンとモーセがそこに含まれています。最終役割を任された彼らはですね、ケアトの子孫です。ヨシュアの時代にはアロンの3番目の息子であるエルアザルが祭司でありました。先ほども言いましたけれども、レビ族はですね、自分たちの文力によって町を良くしたのではありません。レビ族に町と報告地を与えることはですね、 イスラエルのそれぞれの部族の当然な義務です。神様が言われた通りですね、彼らの当然な義務であり責任であります。しかし今までですね、シケムの土地が分配されて、その土地の分配が終わったんですけれども、今まで彼らはレビ部族はですね、それぞれの部族にシケムの土地が与えられましたけれども、それぞれの部族はレビ族に町と放牧地を与えていませんでした。それでレビ族はですね、仕方なく彼らは自分たちが住む町と放牧地をヨシュアと祭司であるアザエルと、またそれぞれの部族の家長たちに出て、私たちの町報告してくださいと要求したんです。皆様、レビ族に町と報告地を与えることはただの施しの意味ではありません。彼がかわいそうだからこれあげるという意味ではありません。すでにモーセを通して与えようとした神様の命令です。モーセを通しても与えられた神様の命令です。このようにしてレビ族の修行の土地はイスラエルのそれぞれの部族に与えられた全ては神様のものだということを表したのです。今の時代も同じですね。特別な職業を持たず神様の働きを専念する人の生計を支えるのはですね、私たち教会の義務であり責任です。教会が牧者を支えることは、ただの施し、それを行うことではありません。牧会者が生計の問題、生きるための問題に それで悩んだり心配することはないように、神様の働きに、ね、専念するように支えなければなりません。教会がそのように正しくすればですね、牧会者は神様の働きに専念することになり、神様の御言葉の権威が教会の中に立てられ、教会はですね、神様の恵み、神様また聖霊が満たされる恵みが与えることができます。 もちろん、無条件的に多くあげるのが良いとは言いません。むしろ多ければ得になる時もありますね。それぞれの教会の事情によって、また置かれた環境によって支え、教会者が多くの悩みと困難がないようにする内容に支えるのが私たち教会の責任です。4節から5節を見てください。4節から5節を見ますと、最初にキアトの小氏族がくじを引きます。キアトの小氏族にはですね、 今先ほども言いましたけれども、アーロンとモーセが含まれています。アーロンの子孫であるレビ人はユダ族とシメオン族、またベニヤマン族から13の町をくじでいます。その他のケアトの人々はですね、エフラム族とダン族、またマナセ族の半部族から10の町を得ました。ケアトの子族の中でもアロンの子孫はですね、この今日の御言葉をよく見ますとですね、別に扱われます。それはアロンの子孫は祭司の職務が任されたからです。6節を見てください。6節を見ますと、ゲルソンの人たちはですね、イサカルの族とアシャル族、またラフタリ族とバシャン地方に住むマナセの半部族から13の町を得ました。7節を見ますと、メラリの人々はルーベン、ガド、またゼブロンの族の13の町をくじで得ました。このようにレビ人の少子族にそれぞれの町が分配されました。彼らに与えた町をよく見ますと、その町はですね、6つの逃れの町を含め48の町を与えられました。八節以後はですね、レビ人に与えられた町と報告地の名前が記載されています。まずアロンの子孫に与えられた町と報告地が紹介されていますね。11節中から12節にはですね、カレブに与えられたキリアドアルバ、すなわちヘブロについて記載されています。急にカレブに与えられた土地について記載されています。皆さんヘブロン覚えてますか？ヘブロン、ヘブロン地域はですね、すでにカレブに与えられた土地でした。カレブに与えられた土地、しかしヘブロンはアロンの子孫に与えられたのです。ヘブロンとその周辺の放牧地はアロンの子孫たちがそのヘブロンと主への牧師を得ました。ただしこの町の畑と町に直通する村はですね、すでにカレブに与えられ、彼の所有地となったなっていたと書いてあります。ヘブロン地域は神様がモーセを通してカレブに与えてくださると約束された地域です。しかしヘブロンとその周辺の放牧地をアロンの子孫に与えられたのです。なぜこのように聖書を書いてあるのでしょうか。ヘブロンの地域はヘブロンとその周辺の放牧地をアロンの子孫に与えられてもですね、それによってカレブの土地がなくなったということではない、ということを再び確認させてくれる内容です。 確かに、ヘブロンの地域はですね、カレブの修行の土地です。ヘブロンの地域はカレブの修行の土地だということですね。でも、その地域の中でヘブロンと周辺の報告地はアロンの子孫に与えられたんです。13節から19節を見ますと、アロンの子孫に与えられた町と報告地が具体的に記されています。レビ人に死去の土地を与えるとき、イスラエルのそれぞれの部族はですね、自分の死去の土地の中からレビ人に与えました。まあ、先ほども言いましたけれども、アロンの子孫に与えられた町を見ますとですね、逃れの町、それもあり、カナンの空女支配地、それもありました。皆様、逃れの町とカナンの空女支配地を与えられた人たちは、その町に住むということ を考えますとですね、大変で苦労が多くあるでしょう。多分その町を与えられた人々は不平不満を見たかもしれません。なんで私たちはこの地ですか。しかしその地にもですね、神様の人が必要だし、神様の御言葉を立てる働きが必要です。実はそのようなところに神様の御言葉が伝えられることがもっと大切です。神様の人がむしろそのようなところに必要なところであります。平和があり住みやすいところ、人に認められるところ、世の人が望むところだけに神様の人が必要なのではありません。神様のために働く人はですね、特にも必要です。どのようなところでも神様の人が必要なのです。生徒の皆様、私たち人間は、文化的にも教育的にも交通的にも便利で環境的にも良いところを求めます。今の時代にほとんどの人はですね、そのところを求めます。当然のことです。しかしそのようなところだけにとどまるならば、神様の福音は述べ伝えられません。世の人々が認めないところ、またあまり望まないところであっても、神様が願っておられるところに神様の人がですね、行かなければなりません。それで今の時代、宣教師たちがその心に行くんですね。世界いろいろなところ、そのようなところでも神様の働きをしなければなりません。神様が願っておられるところこそ、神様の祝福と恵みがあふれるところであります。神様の栄光が表されるところであります。神様が願っておられるところ、 神様の御心はですね、すべてのところ、神様がお作りになったすべてのところで神様の御心が表され成し遂げられることを神様が願っておられます。このように神様の人が神様の御心にかなうためにですね、不平不満を言うことではなくですね、喜びながら従順し、神様が願っておられるところで働き、御言葉を述べ伝えようとする心を持たなければなりません。その心を持って神様の働きをしながら神様の御言葉を述べ伝えるならばですね、そここそ霊的な逃れの町となると私は信じます。またそのところはですね、神様が建ててくださる祭司の国、神様の国となると信じます。神様が示してくださるところ、また与えてくださった使命に忠実に働き、また従う神様が喜ばれる私たちの教会と私たちの生徒になりましょう。またその教会として生徒としてふさわしく生きるように願います。お祈りいたします。